ってます。
はい、
後でっていうかこの後田助さんに話していただければいいなと思ってるんですけど、
はい、
実はこのパリ屋さんの近くに、天坪山っていうところがありますね。
天坪山、
はい、
はい、
でこの天坪山って徳川家康とかがやってきて、はい、沢山城攻め、沢山城を落城、関ヶ原の後ね、
はい、
沢山城攻めの時に徳川家康がその天坪山から陣を張って見ていたという。
あ、そうなんですね。関ヶ原の後にもう僕の認識では関ヶ原の後にもう全面降伏みたいな感じで、
いやいや、まだまだ
そんなことなかったんですね、
はい、で、前回もお話ありましたけれども、関ヶ原の戦いが終わって、
はい、
すぐに、平和な時代が来たかっていうとそうじゃなくて、
そうではない、はい、
そうですね、大阪の陣が終わるまで、
はい、
一応、なんですか、徳川家康と、あ、徳川家と豊臣家の膠着状態が、
はい、
続くわけですから、
はい、
でそんな中で、彦根城ができたっていうお話で
した。そうですね、ありましたね、はい、豊臣派を抑える用地として彦根城が築城されたと、
はい、
そんな話がありました、
はい、でだから平和の城として登録されるされようとしてるんですけれども、
はい、
その前の時代は平和な時代じゃなかった。
そうですね、はい、
でも本当に平和な時代じゃなかったかというとそうでもないんですね。
そうですね、
はい、その辺難しい歴史の話になりますけれども、
はい、
ちょっと今日はその辺を聞いて、
そうですね、ちょっと田助様にちょっと聞かせていただきたいなというふうに思っております、はい、ちょっとここで1曲目回りたいと思います。海援隊で送る言葉です。どうぞ。今聴いていただいた曲は海援隊で送る言葉でした。と先ほどから少し名前を挙がっているんですけども、はい、ちょっとここでちゃんと紹介をさせていただきたいなというふうに思います、はい、狭山城研究会の代表で、観音寺にあります石田三成に会えるブックカフェのブックカフェというものの館長をされています。著作として三成伝説も出しておられます、田助菅子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。田助菅子です。
その石田三成の研究 の、 その第一人者のというふうにお聞きしてるんですけども、
恐縮です。
いえ、その彦根城、まあちょっと もういきなりなんですけども、その沢山城と彦根城、今場所が違いますけれども、うん、その世界遺産になる彦根城とどういった関係にあるんでしょうか。
これ前回で少しお話しされてたかと思うんですけれども、
はい、
まず関ヶ原の戦いが終わって井伊直政、
はい、
徳川四天王の、
はい、
で井伊直政は石田三成の居城だった沢山城をもらうんですね、
はい、その領地を もらい受けるというか、
そうそうそうそう、はい、でまず最初に井伊家は沢山城に入ってるんですよ。
あ、もうあそこのお城はまだあった頃に入城したと。
そうそうそうそう、うん、一説には五重の天守があったっていうふうに言われてるんですけれども、はい、彦根城は今三重の天守なので、はい、彦根城よりも立派なお城があったっていうふうに、はい、理解してもらっててもいいのかなと思うんですけれども。
あ、そうなんですね。
でその直政は関ヶ原の戦いの2年後、慶長7年に沢山城で亡くなってるんですね。
あ、そうなんですね、うん、
で関ヶ原の戦いの時に島津隊を深追いをしてで、はい、鉄砲で撃たれてその傷が元で、関ヶ原の戦いの2年後に沢山城で亡くなってるんですけれども。
あ、そうなんですね。
で関ヶ原の戦いが終わった段階で、段階でっていうよりも戦国時代の戦い方っていうのが大きく変わってるんですね。
ほう。
で鉄砲を使って戦うということで、はい、どういうのかな、 彦根城を建てる前の、まあ、沢山城っていうのは山の上にあるじゃないですか。
ありますね、はい。
だから山の上にお城を建てるっていうことは攻めにくいでしょ。
そうですね、
元から、
はい。
でもその鉄砲を使うようになって至近距離でこう敵を、まあ、倒すことができるようになるので、はい、戦い方が大きく変わってきて、でそんな山の上で構えてなくても攻めていける、守ることもできるっていうことで、はい、山城は平地に降りてくるんですよ。
あ、そうなんですね。
そういう、まあ、まず一つ歴史があって、はい、で、まあ、直政が死んだ後に、はい、その直政の息子の直勝が、
直勝
でしたね、二代目。あ、違う、
まあ、その池二代目、
直政の息子が、まあ、家康にね相談するんですよ、はい。沢山の上にお城をそのまま置いておくか、
はい、
彦根山に新しくお城を築くか、で琵琶湖の米原川に磯山っていう、はい、小高い山があるんですけれども、
はい、
そこに城を移すか、その、まあ、3つの、まあ、土地を候補に挙げて、
はい、
でどこにお城を移すかっていうことを家康に相談に行くんですよ、
はい。
でその結果彦根山にお城を移すことになって、
はい、
で沢山城が彦根山に移るんですよ。
あ、そうなんですね。
だからこれ、はい、ちょっとこのラジオが始まる前にちょっとお話ししてたんですけれども、
そうですね、はい、
彦根城は、まあ、公には彦根城なんだけれども、
はい、
通称沢山城っていう名前が幕末まで使われてたんですよね。
幕末までなんですかね。
まあ、幕末までっていうか明治維新でほらお城全部、はい、藩は解体されるじゃないですか、
はい、それは、はい、前回も
だから、まあ、幕末までっていう風な括りで言うんですけれども、はい、だから通称は沢山城っていう名前の方が実は通ってた。
そうですね、彦根城はもう沢山城っていう風に幕末までは呼ばれてた、
通称ね、
通称、うん、はい。
これ大河ドラマの瀬古丼が放映された時に、
はい、
博物館で井伊家の関連資料の展示をされたんですけれども、
はい、
その書状の中に、西郷隆盛が、はい、今なら沢山城に直輔がいるから城を取り囲んだら直輔を討ち取ることができるぞっていうようなことを言ってるって言って、家臣同士で喋ってる書状のそういう書状が残ってるんですね、
はい。でもその当時にはもう沢山城はその今の
ない西郷隆盛とか直輔が出てくるっていうことは、
はい、
ねえ、もう幕末なんで、
幕末の最後、
でもその西郷隆盛は彦根城を沢山城っていう風に呼んでたっていう書状が残ってるんですよ。
あれ、それは、
うん、ちょっと面白いでしょ。
そうですね、うん、不思議な話です。
でだから彦根城がさっき杉原さんもおっしゃってたんですけれども、
はい、
彦根城が彦根山にポンと出来上がったんじゃなくって、山の沢山の上にあったお城が降りてきたっていう、その10年ほどの歴史、
はい、
お城が山から、沢山から彦根山にこう移ったっていう歴史っていうのをもうちょっと深掘りしていくと、
はい、
お城の彦根城の歴史の面白さっていうのが皆さんに伝わるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、
はい、そうなんですよね。突然に彦根城がポンとできて、
はい、
で今この令和の時代に平和の象徴として彦根城が世界遺産登録されようとしてます、はい。じゃあその平和の象徴って何で平和の象徴なんかなっていうところを、
はい、
突然平和になったわけじゃないので、
そうですね、
はい、だからそこを彦根城以前の歴史を振り返ることで、
はい、
なぜ平和の象徴なのかっていうのをしみじみと、しみじみとじゃないか、僕らは知ることができるんじゃないかなっていうふうに思うんですね、
はい。
で世界遺産登録されようとするときにいろいろな手続きの中ではいろんなことが言われてます、
はい。
ね、大名統治の話とかも出てますけれども、はい、それも大事ですけど、僕らは本当にこの平和って何やろう、彦根城を見たときに 平和の象徴として世界遺産登録されるけれども、それはどういう意味があるのかというのは、
はい、
自分たちで、いろんな歴史を学びながら、
はい、
あこんなんじゃないかなとか、あんなんじゃないかなとか、教えられるのではない歴史を知りたいなって、はい、知っていきたいなというふうに、
そうですね、はい、
その先ほどの話出ましたけど、
はい、
パリ屋さんの近くにある天坪山の歴史っていうのか、その、はい、とっても面白いですよ。この間ね、田漬さんはそこに、説明板を建てられたんです。
説明板ですか。
あれ去年かな、去年もう一昨年になりますね。一昨年の、はい、8月だったかに、長浜の太田博さんっていう、はい、長浜城歴史博物館の館長をされてた方なんですけれども、
はい、
その方から、ご連絡いただいて、田助さん、その東軍が沢山城攻め、関ヶ原の戦いの後、
はい、
沢山城攻めをした時に家康が陣を置いて沢山城の落城を見届けた場所っていうの分かるかっていう、あちょうどだから大河ドラマでどうする家康、
どうする
あれをやってた年です、はい、だから関ヶ原の戦いがドラマで描かれる時までになんとかその場所を確定して家康の陣跡の説明板を立てたいっていうふうに言うてきはったんですよ。
あなるほど、
いや、はい、待ってください、私はねって石田三成が好きなんですよ、なんで家康 の説明板を立てなあかんのですかっていう、
まあ、確かにもう敵ですもんね
言ったんですけれども、はい、まあでもこれもねやっぱ彦根の歴史一つの歴史だし、
はい、
こういうものをやっぱりこう説明板を作ることによって市民の皆さんにあここはこういう場所なのかっていうことを知ってもらえるっていう、まあ、そういうメリットの方を私も、まあ、歴史を研究する端くれとして、
はい、
ちょっとそうやもっとみんなに知ってもらわなあかんというふうに思って協力させてもらったんですけれども、はい、御三条に長久寺っていうお寺があるんですね。
長久寺ですか。
大きくの皿で有名なお寺があるんですけれども、はい、その長久寺のちょうど裏山が天坪山っていう山なんです。で、はい、結構ね細長尾根がぐっと伸びてる山なので、
はい、
平田山とか、観音山とか、
はい、
で上に水道タンクが昔あったので水道山とかっていう風に、はい、
そうなんですね、
呼ばれてたりしたんですけれども、その長久寺さんから登ってったところにちょっとポコッとこう小高くなってる、まあ、山頂で小高いところがあるんですけれども、
はい、
そこに立つと真正面に沢山が見えます。
おお、なるほど。
多分家康は沢山城が落城するのをそこから爪を噛みながら見てたはずなんですよ。
お
だから太田さんと二人で家康が陣を敷いたのはここで、まあ、まず間違いないよねと。でもうちょっとエビデンスをしっかりせんとダメなので、
はい、
彦根城博物館の、渡辺副館長にもいい年譜やったかなんかちょっといい家の方の資料を調べていただいて、で場所を確定して、はい、で説明板を立てました。これね真正面に沢山城でちょっと目を琵琶湖の方に振ると彦根城が見えます。そういう立地なんです。
はあ、そうなんですね。ここまでね、沢山城について聞かせていただいたんですけど、まあこれ一旦時間ですので、これ以降もね、2時以降もこういったお話をしていただくんですけど、一度ここで曲参りたいと思います。キャンディーズで春一番です。どうぞ。今聴いていただいた曲はキャンディーズの春一番でした。とね、先ほどちょっと名前が出たんですけど、長久寺についてちょっと詳しくお聞きしてもいいですか。
はい、長久寺という名前が出た時に、
はい、
お菊の皿っていう、
あ、そうですね、有名だっていうね、
はい、であれは階段で 怖い話の怪談、
はい、
で、番町皿屋敷という有名な怪談がありますね。
あの皿が1枚2枚のあれですかね、
はい、あれの怪談の元になった お話が残っているのが長久寺。
あ、そうなんですね、
はい、で実際に長久寺さんにはそのお菊の皿っていうのが、
はい、
10枚あったんですけれども、
はい、
でそのうちの6枚がまだ残ってるんですね、
はい、
で全国的にも、全国的にっていうのか、皿が残っているのは多分長久寺さんだけ
だけ
なんです。でただ話は、あのよく階段でね、
まあ、全
井戸から出てきて1枚2枚、はい、
それは聞いたこと
ないんです。皿を数える階段ではなくって、はい、
あ、そうなんですか。
はい、彦根藩士の原見氏、辰野氏、正野氏に
正野氏
と、はい、そこの家に奉公に来ていたお菊っていう、女性の、
はい、
恋愛物語。
あ、最初は怖い話ではなかったと。
怖い話として怪談はずっと伝わっているんだけど、
はい、
彦根に伝わる、お菊の皿っていうのは、
はい、
とっても悲しいラブアフェアっていうか
秘伝の物語、
秘伝物語として伝わってるんですね。
あ、
で、
あ、
なんか田漬さんすごい受けてるんですけど、何受けました？
はい、ラブアフェア。
いや、そうなんです、お菊さんがね、
はい、
正野氏に惚れてるんですけど、正野氏は、はい、家がいい家なので早く
お嫁をもらいなさい
と、ということになって、はい、決まっていくんですね。でその時に、
ああそうか、当時
お菊さんは正野氏さんの心を疑って、はい、でその家宝の皿をの一枚を割るんですよ。
ほう、つまりその仕えてるお家の家宝を割ると。
はい、で正野新さんの方は男の気持ちをお前はこんなことで試すんかって言ってお手打ちにしてしまうんです。
ああ、なるほど。
はい、で後のお皿全部刀の使いで割ってね。
あ、その正野さんが家宝を割ったと、
はい、後の残りの9枚を割
って、はい、
でそういう話で、正野氏はそのお手打ちにしてしまったので、
はい、
出家して諸国を行脚するんですけど、で、亡くなってしまうわけですよ。
はい、悲しい。
とってもで、この話をもとに実は、尾崎喜道っていう人が、
はい、
番町皿式の物語を書いたというふうに言われている。
あ、そこから怪談に、
怪談には発展しない、
しない。
とっても怪談はね、ずっとあの怖い話として1枚2枚として階段は階段で語られていくわけです、はい、
別なんですね、
はい、
同じとこから出た話でもないです
か
ね。
でただ彦根の場合はそういう驚しいものではなくて、
はい、
先ほど田漬さんがにとっても受けたようなラブアフェアなんです。
そんな、
はい、でそういうお寺なんですけれども、
はい、
実は、鎌倉時代から、
あ、そんな昔から、
ずっとあるお寺で、
はい、
源頼朝も、長久寺に来てるんですね。
あ、そんな東から西、そんな西のところまで、
途中にね、はい、寄ってるんですけれども、
はい、
あのだから長久寺さんには源頼朝お手植えの梅というのが残ってるんです。
へー、
はい、とっても綺麗なね、紅梅なんですけれども、紅梅、赤い
紅梅、あー、なるほど、紅梅、はい、
はい、
赤い。
でも頼朝がなんで来たかっていうと、
はい、
中山道を下っている途中、あ、登っている途中にで、はい、疱瘡になる、水疱瘡、
はい、病気にかかったと、
病気になってしまって進めなくなってしまって、なんとかしようということで火事祈祷をしてもらいに長久寺までやってくるんです。
ほう、
でそこで治って火事祈祷受けるんでしょうね。で、はい、受けて多分治ってしまった。それで
治ったんですね。
霊験新たかだったんですね。
はい、
でそれの例にというわけでは、例に、その勾配をお手植え、梅を植えていった。
あ、
でだから徳川家康もその徳川家康の頼朝の植えた勾配を見てるわけですよ。
あ、そうなんですね。
うん、で、もっと考えると当時 神仏混合の時代ですから、
はい、
お寺と神社は一緒にあったわけですね。
一緒だったんですね、
はい、で近くに長久寺さんの近くに田中神社さんというところがあるんですけれども、
田中神社さん、はい、
田中神社っていうところがあるんですけど、その田中神社も一緒だったの。
もう、うん、当時はもう一緒 になってたと、う
ん、でその実は田中神社に祀られている神さんは、
はい、
生きつ彦根の御事というんです。
生きつ彦根の御事、
はい
はい、
じゃ神さんの名前なんですね。生きつ、
はい、
生活のかつ、
はい、
と、大津のつ、
生きつ、ああなるほど、生きがいいの生きでつと、
はい、彦根の御事という。
彦根の御事、
彦根の名前はこの神さんの名前なんですよ。
あ、そうなんですね、はい、神様の名前を
いただいている、
いただいて、
町と市、
ああなるほど、
で神さんの名前をいただいているお城、
はい、っていうのがその今の彦根、
そう、あの長久寺のあったところにあるということなんですね。でこの辺の話はまた田助さんがちょっと深く
お聞きしてもいいですか。その彦根の、
あのだから井伊家はですね、お城の名前を彦根城っていうするっていうふうにつけるために、その、神社にこの生きつ彦根、はい、生きつ彦根の御子根御子との、まあ、この彦根の名前を使ってもいいでしょうかっていうお伺いをちゃんと立ててるんですよ。
ああそうなんですね。
で実はあの安土城の麓にも生きつ彦根の御子を祀っている神社があるんですけれども、はい、井伊家はその安土城のふもとにあったその神社にもこの彦根っていう名前をお城に使っていいでしょうかっていうことをちゃんとお伺い立ててるんですよね。それは確かあの文書で残ってるはずです。
その書状っていうのはもう残ってると、は
い
は
い、
う
ん、あのそれで論文を書いたっていう友達がいるんで、
は
い、はい、私見てなくてごめんなさい。でもそれで論文を書いた友達がいます。
はい、そうなんですね、はい。じゃあその彦根っていう地名をつけたのがその井伊家で、その名前の由来というかいただいたのはもう神様からだったと、うん
うん、そうですね。
その井伊家がその神様を選んだ理由っていうのはあるんですか。
おそらく、
はい、
ですが、
まあそうですよね、確定ではない。
彦根城のあった場所って、はい、前回の話で言うと、
はい、
お寺がたくさんあったという。
そうですね、お寺があ
って、三国巡礼の人たちが夜お寺だったとか、はい、観音さんが霊験あらたかな観音さんがたくさんいた、
はい、
で、そこにはですね、神仏混合の時代ですから、
はい、
おそらく、生きつ彦根の御子も祀られていてもおかしくなくて、
はい、
だから霊験あらたかな山に神様の名前をいただいたお城があるんですよ。
なるほど、
ということになりますね。
縁起がいいというか、そういうのを狙ってつけたってことなんでしょうか。まあちょっと真実はあれですけど、
でもね、うん、でもね、幕末までは彦根城は沢山城っていう、はい、そうですね、名前が通称で残ったって言いましたけど、
はい、
やはり井伊家にとっては関ヶ原の戦いで井伊直政、まあ井伊家彦根藩初代ですね、
はい、
その初代が活躍をして、まあ、敵方のトップだった石田三成のお城をもらってるわけですよ、
はい、
だからこれっていうのは井伊家にとっては沢山城っていうのはね、すごくこうなんていうのかな、大事な場所、
ね、
大事にしたい場所、
武勲の象徴みたいなものです
もんね。そうそうそう、だから、それに代わる名前となると、やはりこの地域の神様の名前を選んだっていうのもおそらくですよね。
あ、
納得いくいきますよね、でね、もっと古い話をすると、
はい、
ヤマトタケルの御事とかっていうのも、
はい、
神さんじゃない、みんな知ってる日本の英雄じゃないですか。そうですね、はい、そのヤマトタケルの御事は彦根城で生活をしたことがあるという。
そうなんですか。
そうで、戦後昭和30年代ぐらいまでかな、
はい、
あの観光ガイドブ、彦根の観光ガイドブックを見ていると、
はい、
大和武尊の御事腰掛け石っていうのがあるんですよ。
その腰掛けたという、
そうそう、
そのまんま
意思が残ってたりするんですね。で、はい、大和武の尊は彦根城で暮らしていて、はい、そこで奥さんをめとるんですね。
へ、
はい、でそこで子供が生まれるんですね、
はい、
で、この子供が稲寄分の尊という
稲寄分、
はい、犬神軍の最初になった
あ
と言われている、はい、人を大和武尊の尊は産むという伝承ですよ、これ あくまでも伝承がある、
は
い、だから彦根山あの場所っていうのは、はい、すごい場所なんですね。で昔の絵地図見てると尊ヶ岳っていう、
はい、
あの
山があ
のピークがあるんですよ、はい、書いてある。だから昔の彦根で暮らしてる人たちはそんなことを思いながら、はい、あの彦根城のある山を
あそうなんです、ね、
見ていたということですよね。
へえ、今はないんです
よね。今はない。
今はその
もう築城の時に、はい、聖地っていうのか、
はい、
もう全部
鳴らしてしまったから、
からね、
はいはい、あじゃあそのガイドブックから聞いたのももう今はわからないからっていうことなんです。
僕はねまだあると信じてるんですよ
ロマンがありますね、
はい、だからきっと場所は移動されているけれども、
はい、
昭和27年の彦根の観光ガイドブックみたいなやつ、はい、写真付きで出てるんです。
あそうなんですか。
あの大和武尊尊腰掛け石、腰
掛け石、
場所はね、はい、湖側に三重櫓がありますでしょ、
はい、
でその前に西の丸広場っていうのがあるんですよ、
はい、
昔は西の丸だったんでしょうけど、はい、西の丸広場があって、
はい、
そこに映ってますから、
あそこ
あるはずなんですよ。でもうその辺どっかに行ってるんかもしれんけど誰も知らないけれども原さんと僕と田助さんはの、はい、あと今このラジオを聞いていただいている皆さんは、
はい、
だいたい長方形のね、
はい、
直方体の大きい石がそこにあれば、
はい、
ひょっとしたらっていうことが浮かべることができるかもしれない。
あいい話、ロマンある話ですね。
探しに行きませんか。
いいですね。
なんかこう彦根城っていうだけじゃなくて、その周辺のいろんなことが分かると、
はい、
めちゃくちゃ面白い。広いな。
そうですね。
あの田助さんなんか今日あんまりお話しされてませんけど、
はい、
もっともっと深くて面白い話たくさんご存知ですよ。
そうですか。その
いやごめんなさい、今日はあんまり準備してきてなかったので、あのそもそもあのどうして彦根城世界遺産登録は市民に盛り上がらないのかっていうテーマを聞いて、
あそうですね、すみません
でもついつい本当にその彦根のこう昔の歴史をこう掘り下げていくと、
はい、
そこが全部ほら今の彦根城っていう名前もそうですけれども、あの彦根城につながりますよね。あのだから最初から言うんですけれども、ポーンと平和な時代の彦根城ができたんじゃなくて、はい、その彦根城ができる前の彦根山は観音信仰ですごくこう賑わった場所であると、
はい、
でそこへ彦根行きつの尊の名前をいただいたお城を井伊家が沢山城から移すと、
はい、
だからそういうその歴史、あのだから最終的に江戸時代の平和な時代 の統治をした清張としての彦根城がスポットライトを浴びるのはいいんだけれども、はい、平和な時代があるっていうことはその前に戦いの歴史があったっていうことじゃないですか。
そうですね、そこまでの過程ですよね。
だからそういう、こう歴史を重層性っていうか積み上げられてきた彦根の歴史っていうのを丁寧に語っていけば自然と彦根城って世界遺産になりますよね、きっとね
そうですね、
そう思いますし、でなんていうんですか、最初に話があったように彦根城をもう暫定リストに世界遺産登録にしましょう、次の候補ですよっていう風になってしまった、
はいはい、
だから みんな、あ、多分なるんだろうなっていうふうに思って33年、
もう経ってしまったぞ、うん、
別に盛り上がろうが盛り上がらなさそうが、大丈夫なんですよ。でただ盛り上がってこなかったので、
はい、
これからでもなんか盛り上がりたいなと思うんですよ、
はい、
ただ実はどうしたら盛り上がれるかなと、33年間盛り上がらなかったのに、
まあいきなりね、
ね、だからそれは楽しいことが先に見えないから、
あ、
じゃあみんな例えば、僕は世界遺産登録になるまでに大和たけるの腰掛け石を見つけるぞみんなで彦根城に行こうとか、
はい、
だからそういうことでみんな一人一人がなんか自分の中の世界遺産になったらこうしようみたいなことをたくさん集めれば、
はい、
いいんじゃないかな。
いいですね。
だから世界遺産にはもう自動的に、自動的じゃないや、あの関係者の方が専門的に進めていってくださいますので、
はい、
それはそれでいい、
まあ、それはそれとしてね、もう僕たちが考えられることを、
せっかく世界遺産登録になるんだから大和たけるの腰掛け石見つけるぞ、
はい、
だからみんなそういうことをいっぱい考えてみんな実行していけば
いいですね。
世界遺産登録をきっかけに盛り上がれると思うんですね。どうでしょう、
ちょっといいですか。ちょっとそのあたりの話はですね、ちょっとこの後のところでお話いただきたいなっていうふうに思いますので、ちょっと曲参りたいと思います。荒井由実で卒業写真です。どうぞ。今聴いていただいた曲は、荒井由実の卒業写真でした。とね、あの先ほど
懐かしかったです。
あ、曲
懐かしかったですね。
前回のその松任谷由実、そうです、ユーミンで合ってるんですね。
合ってます。
あ、それはもう前回もおっしゃられてましたけど、
ご存知ないでしょうけど、前回小林さんが登場されてまして、でちゃんと松任谷と新井のこう変遷をちゃんと原君に教えておいでになりましたね
小林さんとユーミン好き、プロレス好き、小林さんとすごい話合うと思う
そうですか、はい、
まあね、あの、はい、話戻しますけれども、はい、あの先ほどまでその世界遺産になるっていうなんか難しいね、
はい、
ことをその市民目線でね、
はい、
考えても、まあ、できることってやっぱ少ないってことですよね。多分ね、
語弊あるかも分かりませんけど、極端なことを言うと、はい、もうないんですよ、世界遺産のためにできることっていうのは。
あ、そうなんですか。
あの手続きに
関してですよ。そうです
よね。はい、だからそれはもう専門家の方たちにもう任しておく、
はい、
それに対してどうのこうの言っても仕方がない。
そうですよね。もう
で33年間盛り上がらなかった、
はい、
もうこれも仕方がない、
しょうがないです、もう終わったことはしょうがない。
でも世界遺産登録されようとしているし、多分されるだろう、
はい、
じゃあこれをきっかけに僕らは楽しいことをどんどんやろうよ。
そうですね、もう言い方あれですけど勝手に盛り上がろうっていうか、
はい、そうすることで盛り上がらなかった世界遺産登録をどんどん盛り上げていけるんじゃないかなっていうふうに、
そうですね、
思うんですよ、
はい、うん、
だから僕は一つは、大和たけるの命の腰掛け石を探しに行こう
探しに行こう。
たすけさんは、
私は彦根城が世界遺産になったら彦根城のことを沢山城と呼ぼう
どうでしょうか、それは。
そうですね、セゴドンがね、彦根城を沢山城と呼んでましたからね。でもいいと思います。
僕どうでしょう。僕としてはなんか前回おっしゃられてたその登ってみたいです、正規のルートじゃなくて崖を登ってみたいです。
内緒でしか登れませんね
ですよね。
で登った後登りましたって言ったら
言ったらダメですよね、それはそうなんですけど、
内緒にってしましょう実はもっと言うと僕らは、はい、僕西中学の出身だったんですね、
はい、
で西中学っていうのは堀で囲まれていて、
そうですね、はい、
で滋賀大のグラウンドと つながってたわけです、
はい、
でお堀で仕切られてて
ありますね、はい、
お堀をずっと正規の道を行くと 10分ぐらい、15分ぐらいかかるんですけど登校、
はい、
でも滋賀大のグラウンドからお堀を渡って崖を登ったら滋賀大のグラウンドな、西中のグラウンドなんです。
あ、そうなんですか。
だから通学の時はいつもショートカットをして、はい、滋賀大学のグラウンドから
あ
で石垣を登って西中に入ってた、はい、
内緒の話ですね、
はい、そうなんですよ、だからものすごく僕らの時代は短いだったですね。
あ、
うん、だから今はだから腰掛け石探しに行こうぐらいしか言えませんけど、
あ、
はい、
ちょっと攻めるし実際に攻めるる時に使われたルートみたいなの登ってみたいなって思いありますけど、ないですか、
ね、いや、そもそももうあの平和の象徴ですから戦いはない、
もうない
彦根城は。でもね、五本の登り石垣っていうのが残っているので、
はい、
あれね、本当にもう絶対あのオフレコってこれでオフレコはないけど、まあ、何十年か前は登り石垣登りました。ごめんなさい、もう時効ですよね。
登るっていうのはこう越えるということですか。いや、あ、その、うん、はい、僕らもしょっちゅうでしたね。あれは乗り越えながらあの山の中を昆虫採集をしてましたからね。
あ、なんか夏休みの課題でみたいな、
はい、夏休みの宿題というかね、自由研究とかあるじゃないですか、はい、
うん、そういうのでもう行ってたと。
もう毎日行ってましたね、まあ、お仕事近くでしたから僕は。
そうですね、もうここら辺に住んで育ってる方たちにとって、うん、彦根城っていうのはそれだけ身近というか、
はい、で掃除もしに行きましたし、
はい、
で今滋賀大に今通っておいでになるので、はい、ぜひ数える、在学中に数えるほどしか登っていないじゃなくて、
はい、もう何回も何回も、
もう数えいくら登ったかなみたいな
、
うん、ぐらい、ね、登ってみてください。
そうですね、はい、ちょっと授業の時間となんか授業が終わるともう閉まっちゃってるんですよね、うん、
でも授業中に天守とか見えるじゃないですか。
そうですね、窓から見えることありますけど、
ね、美しい風景ですよね、はい、四季折々の彦根城天守、
ね、はい、ね、春とか綺麗ですよね、うん、お堀の周りですけど。
雪が降っても綺麗ですよ。
あ、
はい、
雪の日はちょっと自分の歩く周りに精一杯なんですけどあんまり
滑らないように、
はい、そうですね。
今日田漬さん来ていただきましたけど、
はい、
あのまたお呼びするかも分かりませんが、ぜひよろしくお願いします。
そうですね、その時はまた。
ありがとうございました。あの多分盛り上がってなくても彦根市民って世界遺産になったら絶対テレビでわーって言うよな。
まあ嬉しいですよね、地元のね、うん、ずっとあったお城が。
そうなんですよ。でもね、ならなくてもいいんですよ、はい、俺豊かな
そうですね、ちょっ
と
番組史的にな
るとは思うんですけれども、あのだからなったら今盛り、あの彦根の人って割とこうシャイなんで、
はい、あ、それはなんか
わかるでしょ、
いっしゃってました、市役所の方も、
う
ん、
だからこう
本当は好きなのにみたいな。
そうそうそう、美穂くんなんか絶対そう言うんやけど、そんなね、わーっとこう表面に表には出さないけれども、きっと熱いなんか持ってますよね、
思いがあると、
うん、
じゃあそんな、ね、
そうですよね。あのでも腰掛け石で僕は行きます
彦根城ではなく、はい、彦根城の中の、
うん、で腰掛け石で行くと、ベルロードにも大沢、はい、天満宮という神社があるんですけど、
はい、
この近くです、はい、でそこにはあのちゃんと、イーサーのイーね、
はい、
で公イーコーの腰掛け石っていうのがあるんですよ。
あ、
でそれはあの何代目かのお殿さんでしょうね、多分直明さんやと思うんですけど、はい、あの鷹狩りに来た時にこの辺りに座ったというのがやっぱ残ってるんで、ベルロードでもやっぱり、不思議な忘れられた歴史ってたくさんありますね。
ありますね。まあちょっとね、そんな今回ちょっとなんか盛り上がらないっていう話から歴史の話になってしまったんですけれども、まあ今回はね、第2回はここら辺でおしまいにさせていただこうかなっていうふうに思います。
盛り上がりましたね。
そうですね、僕らはものすごい盛り上がりました、
はい、
以上のこの時間は滋賀大学2回生の原浩太と
杉原雅樹と
田助須賀子
でお送りしました。来週はイオンタウンの彦根のフリースペーススタジオからお送りいたします。ぜひともお聞きください。